瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えする瀬戸防災ステーションです。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに災害ボランティアコーディネーター養成講座についてお伺いします。菅井さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今日は災害ボランティアコーディネーター養成講座についてのお話ということなんですが、そもそも災害ボランティアコーディネーターという言葉を聞くことが初めてという方も多いと思います。これは一体どんな活動をする方なんでしょうか？
はい、簡単に言えば被災者とボランティアのパイプの役割を担う方が災害ボランティアコーディネーターです。大規模な災害が発生すると、物資の配給や炊き出し、瓦礫の撤去、被災者の方々の心のケア、建物の応急修理など様々なことに多くの人手が必要になります。そんな時、ボランティアの方々の力は被災者にとって必要不可欠になります。
2011年に発生しました東日本大震災でも、地震の発生直後からたくさんの方がボランティアとして駆けつけて、発生から 10年以上が経った今もボランティア活動って行われていますよね。やはり大規模な災害の時にはボランティアの方々の力は欠かせませんね。
実は現在のように被災地で多くの方がボランティア活動を行うきっかけとなったのは阪神・淡路大震災なんです。阪神・淡路大震災が発生した1995年はボランティア元年とも呼ばれています。
そうなんですね。当時と今とではボランティア活動のあり方というのも大きく変わっているのではないかと思いますが、災害ボランティアコーディネーターの方々は具体的にどのような活動を行うんでしょうか？
はい、大規模な災害が発生すると社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを立ち上げ、ボランティアの本部として運営を行います。災害ボランティアコーディネーターの方々はこのボランティアセンターで全国からボランティア活動を行うために集まってくる方々の受け入れを行い、活動内容を適切に調整し、全体をまとめる仕事を行います。
全国から集まってくるボランティアの方々はボランティアセンターでコーディネーターの方々から活動の内容と場所を教えてもらうということですね。
そうですね。災害時にボランティア活動がスムーズに行えるかどうかというのは、災害ボランティアセンター、そして災害ボランティアコーディネーターの方々にかかっていると言ってもいいくらい重要な存在になります。
災害が発生した時、被災地ではいろんなニーズがありますよね。例えば瓦礫を運んでほしいとか、掃除をしてほしいとか、話し相手になってほしいなんていう要望もありますよね。そのニーズとボランティアの方をマッチングさせるのはかなり重要なことですよね。
その通りです。先ほど例を挙げていただいた瓦礫を運んでほしいというニーズは、もちろん力があるボランティアの方に行っていただいた方が良いですよね。内容によっては女性の方だったりとか、建物の応急修理ができるなどの専門的な技術を持った方の方が良いこともあります。そういったマッチングを臨機応変に素早く行っていくことができれば、次のボランティア先の派遣も早くなっていき、より多くの被災者の方のニーズに応えることができるようになっていきます。
災害ボランティアコーディネーターはボランティアと被災者どちらにとってもなくてはならない重要な役割を担っているんですね。
はい、瀬戸市では毎年そういった災害ボランティアコーディネーターを養成するための講座、災害ボランティアコーディネーター養成講座というのを瀬戸市社会福祉協議会と共同で開催しています。今年は瀬戸市内に在住、在勤、在学している方を対象にコーディネーター養成講座の入門編を実施します。受講すると修了証が交付され、災害ボランティアコーディネーターとして登録することも可能になっております。
そうなんですね。では講座の日時や場所などについて詳しく教えてください。
はい、今年は9月30日の土曜日に瀬戸市社会福祉協議会安らぎ会館で行います。時間は午前9時30分から午後3時30分までとなっています。講師にはボランティア活動を行う団体として全国的に有名なレスキューストックヤードの方をお招きしています。
9月30日土曜日に安らぎ会館での開催。講師はレスキューストックヤードの方ですね。数多くの被災地にボランティアとして足を運ばれ活動されている団体ですし、確か今年の7月に開催されました瀬戸市民防災塾でも講師をお務めいただきましたよね。とても充実した内容になるかと思いますが、どのような講座を予定していますか？
はい、まず午前中に災害ボランティアセンターの役割と災害ボランティアコーディネーターの役割について講義を行います。昨今の災害ボランティアに関する事情をはじめ、ボランティアセンターの運営や数々の現場の事例障害の講義、被災者の方々に対して丁寧に耳を傾けて話を聞くことの大切さなど、ボランティア活動の革新について話を伺うことができます。
かなり詳しいお話になりそうですね。では午後はどのような内容ですか？
はい、午後は災害ボランティアセンターの運営体験を行います。はじめに市内のボランティア団体の方が実演を行い、続いて参加者の方にも実践していただきます。実際に体験しておくことで、有事の際、災害が起きた際にも落ち着いて対応ができるようになりますし、皆様の記憶にも残りますので、とても勉強になると思います。
災害ボランティアコーディネーターをより身近に学ぶことができるような内容で、非常に実践的で、これ大変興味があります。
ありがとうございます。講義も運営体験も大変役に立って興味深い内容ですので、あっという間に時間が過ぎてしまうと思います。ぜひ皆さんに受講していただきたいです。
はい、さあこちらの講座、申し込みどのようにすればいいでしょうか？
はい、電話やメール、ファックス、専用申し込みフォームなどから申し込みいただくことが可能になっています。電話での申し込み先は瀬戸市社会福祉協議会になります。電話番号は 056184-2011、056184-2011です。その他の申し込み先や当日のスケジュールなどについては、瀬戸市社会福祉協議会、そして瀬戸市役所のホームページで公開しています。ホームページをご覧になることができない方は、瀬戸市社会福祉協議会に電話で問い合わせいただくことも可能になっています。
わかりました。こちらのご案内だけではわからないという方、瀬戸市社会福祉協議会、もしくは瀬戸市役所のウェブサイトをご覧になるか、または瀬戸市社会福祉協議会に電話でお問い合わせください。そしてぜひですね、たくさんの皆さんに災害ボランティアコーディネーターになっていただいて、有事の際、瀬戸市を支えていただきたいですね。
そうですね。大きな災害が起こった時には、なかなか行政だけの力では対応することが難しいです。ボランティアの方々の力というのは必ず必要になります。いざという時に落ち着いて対応するためには、平常時から防災の意識を持つこと、そしてこういった養成講座など訓練を行うことがとても大切になっています。災害が収まったとしても、避難生活だったりとか被災後の生活を再建する活動というのは、被災者の方々を精神的にも疲弊させていきます。そうした過酷な状況の中で、さまざまな悩みを持つ被災者の方々に対して、どのように接し、対処していくことができるか、それをこの講座で学ぶことができると思います。
災害というのはね、例えば地震だったら、地震が収まったらそれで終わりでもありません。その災害が発生した後に町を復興させていく、でそれには何が必要なのか、そのすべてをいろいろ考えていくと、やはり災害ボランティアコーディネーターの方をまず育成していく、これはもう防災としての大切な側面ですね。
そうですね。
さあ、9月30日土曜日です。安らぎ会館で行われます、こちらの今回の講師がレスキューストックヤードの方ということで、午前午後ともに非常に実践的な内容を学ぶことができそうです。興味があるという皆様、瀬戸市社会福祉協議会や瀬戸市役所のウェブサイトなどでぜひご確認ください。今日は瀬戸市役所危機管理課菅井さんに災害ボランティアコーディネーター養成講座について伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。